皆様おはようございます。この朝から週報にもありますようにマスクの着用は自由となっております。喜びを持って第一礼拝を捧げてまいりましょう。主は今招いて言われます。主を仰ぎ見る人は輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。苦しむ人が呼び求めると主はこれを聞き、あらゆる苦難から救ってくださった。唱詠賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を共に賛美いたしましょう。皆様お立ちください。そのままで賛美します。賛美歌113番、いかに幸いな人。賛美歌113番を共に賛美しましょう。お座りください。司会者が お祈りをいたします。しかし主よ、私はあなたに信頼します。私は言いました、あなたこそ我が神と。愛する天の父なる神様、この朝もこうして私たち一人一人を、時間場所は違う方もおられますが、それぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることに感謝をいたします。神様、4月を迎えました。新しい環境の中で戸惑い緊張する日々を過ごしておられた方もいるのではないでしょうか。また苦難の中で先の見えない不安に押しつぶされそうになったりしておられる方や、試練の中にあり自分の力では乗り越えられずに動けなくなってしまっている方もおられるかもしれません。神様、あなたの時は私の手の中にあると言われる主よ、どうかどんな環境の中にあっても私はあなたに信頼しますとこの口で告白し、あなたこそ我が神と宣言できますように、自分の力に頼ることなく、ただあなたを仰ぎ見て歩ませてください。自分では変えることのできないことと戦うことをせず、私のすべてを知っておられる主が私のことを分かってくださり、永遠の愛を持って私を愛していてくださっていることに思いと心を向けて歩ませてください。なくしたものを数えるのではなく、与えられたものを見つめて歩めますように、主の恵みを数え、心温かく一歩一歩あなたの道を歩む新しい一週間となりますように、私たちを導いてください。この礼拝でメッセージを取り継がれる西名先生と、また各奉仕者を支え守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたのご栄光を表してください。すべて見て委ねて、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。引き続きまして主の祈りです。賛美歌93:5-A、 主の祈り A、 賛美歌93:5-A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして詩編を購読します。今朝は詩編93:1-5です。詩編93:1-5、 旧約聖書の914ページ、旧約聖書の914ページになります。司会者が一節をお読みします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。最後の五節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。それでは詩編93編一節から五節を購読いたします。主は王となられた。主は威厳をまとい、力の衣を身に帯びておられる。世界は固く据えられ、決して揺らぐことはない。
王座は西へより固く据えられ、あなたは常しえよりおられる。
主よ、主よはあげた。主よは声をあげた。主よは轟きをあげる。
主は大水のどよめきに勝り、大波に勝り、勢いがあり、威勢があり、高みにおられる。
ご一緒に。あなたの定めは確かであり、聖なることはあなたの家にふさわしい。主よ、日の続く限り。アメン。続きまして回収祈祷です。それでは初めに峰さんにお祈りを捧げていただきます。
恵み深い天の父なる神様、身のわがめて感謝を申し上げます。この4月の第一聖日まで守り導いてくださったことありがとうございます。しかしこの世では先頃も台湾の方で地震が大きな地震がありましたし、東北の方や石川県もまだまだ地震からの立ち直りは起きておりません。またここのこの教会に来ようとしても来られない多くの兄弟姉妹も衰えることです。施設におられる方やホームにおられる方、また病で苦しんでおられる方も多くあります。また世界では争い事が起き、愚かな戦争が続いております。そのことも一切一切あなたに、あなたの知恵と力で愚かな戦争が終わるようにしていただくようにお願いを申し上げます。また今日の礼拝にあたって奉仕される一人一人を強め励まし、最後まで全うできるようにしてください。また今日メッセージをしてくださる西名智子先生を疲れを癒し、今日のメッセージを存分に語ってくださいますようにお願いをいたします。また聞く私たちも整えてください。そしてまた1週間の旅路に送り出してくださること、また今4月ですので新しい環境に慣れないこともあるかと思います。そういう方をも励まして送り出してくださいますようにお願いをいたします。今いろいろと困っていることがある方が多いと思いますが、その方たちにもあなたの恵みと癒しを与えてくださいますようにお願いをいたします。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によって感謝して一言お祈りいたします。
アーメン。それでは続いて皆様その場でご一緒にお祈りいたしましょう。1分間お祈りを捧げましょう。 主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして聖書朗読です。聖書の箇所は新約聖書コリントの信徒への手紙1、9章1節から18節。コリントの信徒への手紙1、9章1節から18節。ページ数は新約聖書の304ページ。新約聖書の304ページ。コリントの信徒への手紙1、9章1節から18節です。
聖書を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1、9章1節から18節。私は自由なものではないか、使徒ではないか、私たちの主イエスを見たではないか、主にあるあなた方は私の働きの身ではないか。他の人々にとって私は使徒でなくても、あなた方には使徒です。主にあるあなた方が私が使徒であることの証印なのです。私を批判する人たちにはこう弁明します。私たちには食べたり飲んだりする権利がないのですか。私たちには他の使徒たちや主の兄弟たちやケファのように信者である妻を連れて歩く権利がないのですか。あるいは私とバルナバだけには働かずにいる権利がないのですか。一体自費で兵士になる者がいますか。ブドウ畑を作ってその実を食べない者がいますか。羊の群れを飼ってその乳からできたものを食べない者がいますか。私がこう言うのは人間の思いからでしょうか。律法も言っているではないですか。モーセの律法に脱穀している牛に靴子をはめてはならないと書いてあります。神が心にかけておられるのは牛のことですか。それとも私たちのために言っておられるのでしょうか。もちろん私たちのためにそう書かれているのです。なぜなら耕す者は当然望みを持って耕すべきであり、脱穀する者は分け前に預かる望みを持って脱穀するからです。私たちがあなた方に霊のものをまいたのなら、あなた方から肉のものを刈り取るのは行き過ぎでしょうか。他の人たちがあなた方に対するこの権利に預かっているのなら、私たちはなおさらそうではありませんか。しかし私たちはこの権利を用いませんでした。かえってキリストの福音を妨げないようにすべてのことを耐え忍んでいます。あなた方は知らないのですか。神殿で働く人は神殿から下がるものを食べ、祭壇に仕える人は祭壇の供え物に預かります。同じように主は福音を述べ伝える人たちには福音によって生活の糧を得るようにと命じられたのです。しかし私はこれらの権利を一つも用いませんでした。こう書いたのは自分もそうしたいからではありません。そうするくらいなら死んだ方がましです。私のこの誇りは誰も奪うことができません。もっとも私が福音を告げ知らせてもそれは私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないことだからです。福音を告げ知らせないなら私には災いです。自分からそうしているなら報酬を受けるでしょう。しかし強いられてするならそれは委ねられた務めなのです。では私の報酬とは何でしょうか。それは福音を告げ知らせるときに無償でそれを提供し、宣教者としての私の権利を用いないということです。以上です。
それでは皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93、4-1、使徒信条 A にあります。 賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。皆様お立ちください。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
皆様お座りください。それでは西名智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教、福音に生きる誇りと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。恵み深い神様、あなたが私たちと共にいてくださり、あなたの豊かな恵みの中に私たちを日々導いてくださっていることを感謝をいたします。そして今日この聖日、私たちを御前に導いてくださって、あなたを礼拝できるこの時を感謝をいたします。どうぞ今日もあなたの恵みを豊かに与えてください。私たちは一週間の日々の歩みをあなたに信頼し、あなたに頼って歩んできましたけれども、多くの日常のことに思い煩い、あるいは困難や戦いの中に弱り果てておられる方もあるかもしれません。また肉体的に、あるいは心に弱さを覚え疲れている方もおられるでしょうか。どうぞお一人お一人をあなたが今日も覚えてくださり、癒しを与え、慰めを与え、力づけてくださることをお願いをいたします。今日もあなたを見上げ、あなたからいただく御言葉の恵みをもって、この新しい週の歩みを始めることができるように顧みてください。そして私たちがこの世の中で出会う多くのことに、イエス様が勝利してくださったことを覚え、その勝利の力をいただいて、私たちもイエス様に従う歩みを続けることができるように顧みてくださることをお願いをいたします。先週は台湾で大きな地震が起こり、沖縄や太平洋の日本の海岸にも津波の警報や注意報が出されるような大きな自然災害が起こったことを覚えます。私たちはこの年、能登半島の大きな地震をもって始め、今もそこで多くの方々が復旧と復興のために労しておられることを覚えています。どうぞ私たちに台湾のためにも同じ痛みと、またあなたからの希望を持って祈ることができるように、またあなたの導きに従って救援と復旧のために支援することができるように、助けてくださることをお願いをいたします。困難や痛みや悲しみの中にある人たちを覚えていくことができますように、 離れたところにあって何もできないと思うような時にも、あなたに期待し、あなたに信頼し、あなたが助けを届けてくださることを信じて祈るものとならせてください。また未だに争い戦争の中にある地域や国を憐れんでください。私たちがその地域の人たちのために祈ることができますように、また祈り続けている私たちの祈りをあなたが覚え受け入れてくださり、争いの中にあなたの平和の子たちが使わされていきますように、不安と悲しみと混乱の中にある人々に必要な助けが与えられますようにお願いをいたします。そしてどうぞこの争いを続けているその国や地域の指導者たちを憐れんでくださり、彼らがあなたを知ることができ、あなたを恐れることを覚え、自分の欲や利益でなく人々の幸いと平和を考えることができ、争いをやめることができるようになおも憐れんでくださり、御手を述べ御業を成してくださることをお願いをいたします。今日も私たちの愛する方々で、健康やその他のいろいろな事情で在宅で、あるいは施設で礼拝を捧げておられる方々がおられることを覚えます。どうぞそのところにもあなたが共にいてくださり、その捧げられる礼拝を受け入れ豊かに祝福してくださるようにもお願いをいたします。私たちは4月に入り新しい年度を迎えました。進級進学やあるいは就職で新しい生活を始めている子どもたち、若い人たちがおられます。またある人は職場仕事が変わったかもしれません。どうぞ始められた新しい年度の歩みがあなたの守りの中に導かれていきますように、お一人お一人のその学び働き歩みを守り祝福してください。そして新しく出会う方々にも、私たちに与えられている命の恵みの豊かさと、この世のものではないあなたの愛とその平安を表すことができるように、私たちを守り整え用いてくださるようにお願いをいたします。今日も御言葉を待ち望みます。あなたの恵みを豊かに与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週はイースターの感謝礼拝を迎え、本当に今年ももう一度ですね、イエス様によって与えられている命の恵み、永遠の希望というものを心に留めることができ感謝でした。そして今までも少しずつ見ていますが、コリントの信徒への手紙の中から、私たちがキリスト者、クリスチャンとしてイエス様を信じる者としてどのように歩んでいくのかということを今日も教えられたいと願っています。パウロはコリントの教会にいろいろな問題が起こっていることを聞いて、その問題を解決し、イエス様から受けた命の恵みにしっかりと歩んでいくようにとこの手紙を書いています。そして前回見た8章のところでは、弱い良心の人たちを覚え、その人たちがつまずかないように、また信仰から離れないように、その人たちの弱さを覚えるようにということを進めていました。それは知識や知恵によるのではなく、愛によってその交わりが保たれ、彼らもイエス様を信じる信仰が成長していくようにということを願っているとパウロは表しているんですね。そしてそれに続いて、パウロのこの生き方、使徒としての歩み、その信仰をこの9章で語っていきます。パウロは自分をイエス様によって神様から使徒として召されたということを言っています。 このコリントの信徒へ宛てた手紙の最初のところ、一章一節に、神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと、自分のその立場、委ねられている務め、使命をはっきりと表してコリントのクリスチャンたちに語りかけているんですね。けれども、ある人たちは、パウロはイエス様と生活を共にしていた人ではない、直接教えを受けた人ではないということで、彼は使徒と呼ばれるものではないというふうに批判をしていました。確かにそれはそうかもしれません。けれどもパウロは復活されたイエス様に会い、その復活されたイエス様によってイエス様のために働くということを示され、召されてイエス様に従う歩みを始めた人です。ですからパウロは自分がイエス様によって使徒として召されて、その務めを、その使命を果たしているという確信がありました。そしてその反対する、批判する人たちに対して、私はそうではない、私も主イエスを見たのだということをはっきりと明かしします。さらに、このコリントの信徒たち、クリスチャンたちがいる、彼らはパウロによってイエス様を伝えられ、イエス様を信じて、イエス様のもの、クリスチャンとしての歩みを始め、キリストの教会を立て上げられ、そういう人たちです。ですから、パウロは、少なくともあなたたちにとっては、私は使徒です。私があなた方にイエス・キリストを伝え、イエス様によって与えられる罪の許し、贖いと、永遠の命が受けられる、そのことをあなたに伝え、あなた方はそれを信じてイエス様による命の恵みに生きています。そのことは私が少なくともあなた方に対しては使徒であるということを証明していますと弁明していくんですね。そして使徒であるというならば、当然持っている権利、受けるべき報いがあるということをここで挙げていきます。非常にたくさんの例を挙げているんですね。パウロがどんなにかこのことを大切に思っていたか、決してないがしろにしていたわけではないということが分かるほど多くの例を挙げています。兵士とか農夫とか、そしてさらには律法の中にも、人は働きによってそれぞれその報酬を受けるのだと神様は教えているということを伝えていくんですね。けれどもその当然受けるべき報い、権利があるということを言いながらも、私はそれが欲しいから、そうなりたいからではないと言うんですね。私たちはその権利があるけれども、当然報いを受けるべき立場であるけれども、その権威を用いなかった。それはキリストの福音が妨げられることのないためだと言うんですね。キリストの福音、それはイエス様の十字架の死によって神様に対して代価が払われ、神様から離れた、自分の道を進んでいた人間がその罪を許され、罪の支配から解放され、新しい神様から与えられる永遠の命をいただいて、神様と共に永遠に歩むことができる、その恵み、それが良い知らせ、福音として語られているんですね。このキリストの福音の妨げにならないように、すべてのことを耐え忍んでいますと言いました。それは人々から批判されることを受け止めていくことであったかもしれません。また使徒として当然受けるべき報酬、その権利を用いないで、それは生活や働きにいろいろな困難をもたらしていただろうと推測できるわけですが、そういう数々のことを耐え忍んで 私たちは福音を伝えている、福音に生きているということをパウロは言ったんですね。そしてそれは私の誇りですと彼は言いました。福音を伝えることが最優先、その働きを委ねられ、またその使命を果たすときに与えられている権利や報酬を求めるのではなく、その権利を用いずに、ただイエス・キリストの福音が伝えられ、人々がイエス・キリストを信じて神のものとして生きることができるように、パウロは自分がそのために召されたということを確信していましたし、そのように福音を伝えることが彼にとって最優先のことである、そのことを、その生き方を私は誇りとしていると言っているんですね。私たちはどんなことを自分の誇りとして生きているでしょうか。私たちが日常の生活をするときに、私はこのことを誇りとしていますと言えるものは何でしょうか。それぞれに与えられた人生があり、そこに与えられた使命があり、神様の祝福を受ける生涯を歩んでいると思うのですが、パウロは自分に与えられた使徒としての使命を果たすこと、そのためには権利を使うとか、あるいは報酬を得て生活の糧を得るとか、そういうことは大切ではない、むしろそのことが福音を伝えることに妨げになるのなら、それをしないで全てのことを耐え忍んで、けれども私は福音を伝えていくと言っているんですね。誇りを持ってこのキリストの福音を伝えている、その生き方を彼は本当に誇りを持ってしているということをここで伝えています。パウロにとって福音以上に大切なものはなかったと言えるかもしれません。そして福音を述べ伝えるということ、それはただ述べ伝えても、それが私の誇りとはならない、それは私はそうせずにはおられないからしているのだと言いました。彼がなぜそうせずにはおられないと思ったのか、使命だからということもできるかもしれません。けれども強いられてするなら、それは委ねられた務めなのです。委ねられた務めであれば確かにそれを果たしていきます。けれどもそうせずにはおられないというパウロの心、その気持ち、福音の恵みを受け、イエス様によって生きている、イエス様と共に働いている、その生き方、そうせずにはおられない、私はその生き方を誇りを持って福音を述べ伝えていると言っているんですね。そして福音を述べ伝える者として宣教者と彼は言っていますが、彼が受けている報い、報酬とは何か、生活の糧でもなく、権利を使って必要な名誉や、あるいは賞賛を得、糧を得ることではないと言うんですね。彼が自分に与えられている報酬、福音を述べ伝えることの報いとして語っているのは、この福音を告げ知らせるときに無償でそれを提供し、宣教者としての私の権利を用いないことですと言いました。当然主張してもいい、使ってもいい権利が使徒あるいは宣教者にはあると言うんですね。それは神様もそのように定められ、イエス様も命じておられる。けれども本当に福音が、その恵みが確かに伝えられ、大切な神様からの祝福として人々が信じ受け取っていくなら、私はそのようなものを求めない、用いないと宣言しているわけです。彼にとって福音を述べ伝えるということは、自分がこのイエス様によって与えられた 福音、命の恵み、神様に反抗しクリスチャンたちを迫害していたその罪が許され、罪の支配からあがなわれ解放されて、今度はイエス様のために働く、イエス様のために生きるものにしていただいている。その生き方は彼にとって喜びであり、何の報酬も権利も求めないでその喜びを伝えていくこと、与えられた福音を伝えていくことが彼の誇りだったんですね。パウロは自分の与えられた福音の恵みを通して、またその恵みに生きている自分の生き方を、私は誇りとしていると伝え、当然人が生活するために必要なものはあるけれども、それにも勝って私はこのイエス様によって与えられた命の恵み、その喜び、どんな困難があっても守られ支えられ進んでいくことのできる神様の力をいただいて生きている、そのことを知ってほしい、伝えずにはいられないと言っているんですね。そこには神様からイエス様を通して受けた愛があり、命があることを見ることができます。私たちも同じようにこのイエス様による福音、十字架の死による罪の許しと贖い、永遠の命を与えられるこの復活されたイエス様によって与えられる希望、それが与えられ、この福音の恵みによって生かされているということを心に受け止め、それを誇りに思って福音を伝える者としての歩みを導いていただきたいと願います。パウロのように大胆に積極的に語ることは難しいと思われる方もおられるかもしれませんけれども、イエス様から離れないでその命の恵みに生きている、そのことを私は喜び誇りと思って生きていく、それがイエス様を証しし、この命の恵みを伝えることになっていきます。そして語るべき時には語るべき言葉を与え、その力を与えて伝えることができるようにしてくださるんですね。この世のものや当然と思われるそのような権利や報酬を求めるために生きるのではなく、与えられたイエス様によるこの良い知らせ、命の恵みに感謝を持って生きるものであり、その恵みを表し証しするものとしての歩みを導いていただきたいと願います。お祈りをいたします。しかし私たちはこの権利を用いませんでした。かえってキリストの福音を妨げないようにすべてのことを耐え忍んでいます。恵み深い神様、パウロの信仰と彼が受けた福音の恵み、またそれを伝えるその喜び、そこに福音の力とその祝福があることを覚えます。そしてこの信仰に導かれ歩むとき、どんなことも福音のために耐え忍び使えることができるパウロの姿勢を教えてくださり感謝をいたします。私たちにも同じ命の恵みが与えられ、同じように守られ導かれていることを信じ感謝をいたします。どうぞ私たち一人一人の歩みをも豊かに恵み導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらく御言葉の恵みを感謝しお祈りいたしましょう。 私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは礼拝の中で奉仕者の任命式また各奉仕者の任職の時を持ちます。式辞を述べます。主イエス・キリストは弟子たちに、あなた方は行ってすべての民を弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じたことをすべて守るように教えなさいとお命じになりました。これはすべてのキリスト者がその信仰と生活において主の弟子としてふさわしい教育と訓練を受け成長すべきことを教えています。聖霊はこれによって生徒たちを整え、主の教会の奉仕にあたらせてくださいます。このように教会教育の働きは主のご命令と教会の使命を遂行するために極めて大切なものです。この使命達成のために召しを受けた兄弟姉妹をここに教会教育担当の職に任命し、私たちは心を一つにしてその教会教育の技に当たろうとしているのです。聖書の言葉をお読みします。万物の終わりが迫っています。それゆえ思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず互いに心から愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使えなさい。語る人は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と力とが世々限りなく神にありますように。アーメン。お祈りをいたします。父なる神様、私たちは主イエス・キリストが命じられた御言葉に従い忠実に教会の使命を果たそうとしています。どうか聖霊が今ここに教会教育担当者として立てられた兄弟姉妹を性別し、その賜物を増し加え、使命への確信をさらに強め、御心にかなう器として用いられるものとしてください。私たちもまた教会を挙げてこの兄弟姉妹の務めを支えるために祈りを持って心から協力するものとしてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは誓約をしていただきます。あなた方は今この教会の教育担当に任じられ、御言葉の宣教と信仰の教育に当たろうとしています。この務めは主イエス・キリストの召しによるものです。それゆえにあなた方は聖霊の力をいただき忠実に励まなければなりません。今あなた方はこの務めにつくにあたり、これが神の召しであることを確信しますか？あなた方は委ねられた一人一人の魂のために日々祈り、全力を注いで奉仕するように努めることを神と会衆の前で約束しますか？
神と会衆の前において約束します。
どうかこの良い志を与えてくださった方がこれを成し遂げる力をも与えてくださいますように。アーメン。それでは教会員の皆様への勧告をいたします。この尊い職務を委ねられた兄弟姉妹は今教会教育の務めに任せられました。旧例と教会教育のための重要な務めは教会全体が果たすべき使命です。ですから教会員の皆さんはいつもこの兄弟姉妹のために祈り、進んで協力するように心がけてください。それではお祈りをいたします。私たちの愛する父なる神様、今ここに兄弟姉妹が教会教育担当者に任命されたことを感謝します。主がお命じになった教会の使命達成のために選ばれた兄弟姉妹に 必要な力と知恵を与えて、その奉仕を導き、その任を全うさせてください。どうか教会が心を一つにして、主からの召しを忠実に果たすことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは教会教育担当補佐の任命式を終わります。続いて教会のさまざまな奉仕のために召された方々の任職のお祈りをさせていただきます。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使えなさい。語る人は神の言葉を語るにふさわしく語り、奉仕をする者は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。恵み深い神様、今教会の礼拝やさまざまな働きのために、あなたの召しをいただき仕えておられるお一人お一人を、この年もあなたの御前にその召しを新たにし、また与えられた賜物を増し加え用いてくださることをお願いをいたします。そして奉仕をされるお一人お一人の奉仕があなたによって守られ、また教会員一人一人がその働きを覚えて祈り協力していくことができるようにも顧みてください。あなたの前に志を立て、またあなたの召しに応えられたお一人お一人の奉仕をこの新しい年度も豊かに祝福してください。お一人お一人が守られ用いられることをお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。教会教育担当奉仕者の任命式と各奉仕者の任職の時を終わります。続いて4月のお誕生日を迎えられる方の祝福をお祈りしたいと思います。主法の記載がすみません間違っていました。詩編一編の二節三節をお読みいたします。詩編一編二節三節、主の教えを喜びとし、その教えを昼も夜も唱える人、その人は流れのほとりに植えられた木のよう、時にかなって実を結び葉も枯れることがない。その行いはすべて栄える。愛と恵み豊かな神様、この4月にお誕生日を迎えられる兄弟を覚えて感謝をいたします。あなたがその日々を守り、どのような中にも恵みを豊かに与え、守り支えて祝福してくださっていることを覚えて感謝をいたします。どうぞ今に至るまで祝福し導いてくださったあなたが、さらにその与えられた命を豊かに与え、恵みを増し加えてくださり、これからの生涯もあなたの恵みの中に進むことができるようにお願いをいたします。流れのほとりに植えられた木のようにと、いつも豊かに恵みを与えられ、命を増し加え、また生き生きと歩むことのできる日々でありますようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。おめでとうございます。それではこれをもって祝福の時を終わります。
おめでとうございました。それではこの後共に賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。献金は神様から日々与えられている恵みを覚えて、自由に神様への感謝と献身の心を持って備えるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美歌402番、いとも尊き、賛美歌402番を共に賛美いたしましょう。皆様お立ちください。 献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。しかし私たちはこの権利を用いませんでした。かえってキリストの福音を妨げないようにすべてのことを耐え忍んでいますと、愛する天の父の神様、皆をあがめ感謝いたします。第一の4月の第一のこのご聖日、愛する兄弟姉妹とともにあなたの前に礼拝をお捧げできたこの幸いをありがとうございます。今朝西田智子先生を通して改めて私たちが一人一人が主の福音を伝えることの大切さを学ばせていただきました。牧師が、伝道師が、また任命された奉仕者だけが伝えるのではない、主の福音に生きる私たち一人一人が日々の生活の中で何気ない一言があなたを証しし、何気ない態度があなたを証しすることを覚えます。どうぞ日々の生活の中で私たちにしか伝えることができない方が本当に多くおります。どうぞそのところにあって使わされたところで主の香りを放つものとして私たち一人一人を用いてくださいますことをよろしくお願いいたします。感謝にあふれ今から献金をお捧げいたします。どうぞ主よ、この献金を尊く用いてくださってあなたのお先生のためにお用いください。また捧げられますお一人お一人をなお豊かに祝してくださいますことをよろしくお願いいたします。感謝し愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、西名智子牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、お一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。